恵みをいただく御言葉は創世記の39章1節から10節です。創世記39章1節から10節、はじめに6節までをお読みします。ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者とし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。彼はヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格もよく美男子であった。アメン。一言お祈りをします。このヨセフはなぜこんなにやることなすことが祝福されたのか。兄弟姉妹の妬み嫉妬を受け、奴隷として売られ、罪もなく、またそうされるような言われもないのに、しかし不当に売られて奴隷仕事をさせられる。主よ、それなのにあなたのこの寵愛を受け、やることなすことが全てがうまくいく。主よ、この恵み、またヨセフは後にエジプトの宰相となり、全てが任せられ、やることが全て祝福される。主の夢を解く知恵が与えられ、そして主にあって幸いを得る、この性質を今日私たちも自分のものとすることができますために、主よ、今日あなたがお語りください。あなたが語りたい御言葉をこのしもべの唇に備え、分かりやすく余すところなく、あなたの御言葉の奥義を注ぎ尽くすことができますように、またこれを聞く一人一人の耳、心、思いを清めて、あなたの命を余すところなくいただく恵みに預かりますように。イエスよ、これからの時をあなたが支配してください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はヨセフという一人物について見ていきたいんですけども、この人はですね、ご存知の方も多いんですけども、非常にドラマチックな生涯を送りました。お兄さんたちね、10人のお兄さんたちがいて、そしてそのお兄さんたちから妬まれました。なぜなら彼は父親のですね、寵愛を一身に受けていたからですね。そしてお兄さんが、やることを全部正直にそのまんまお父さんに伝えて、でそれしたらますますお兄さんたちはですね、彼のことを憎みました。ね、彼はもうお兄さんたちが自分のことをよく思っていない、憎んでるということを 知っているにもかかわらず、ね、その空気を読んで、あ、ちょっとお兄さんから怖い目にあったから、もうそれをすることはやらないようにしよう、そういった空気読みをすることなく徹底的に正直に、ね、それを通したんですね。これアブラハム、イサク、ヤコブの家の中には非常に珍しい特性です。アブラハム嘘ついたことあります。空気を読んで、ね、妻を妹だと言いました。イサクもそうです、ね、空気を読んで妻を妹と言った。ヤコブ、ね、まあ、お兄さんを騙し取って、ね、祝福を騙し取りましたね。また本当にずる賢く立ち振る舞って、物事状況を、自分の思い通りに進めていく、そういう性質に長けておりました。このアブラハム、イサク、ヤコブの中で、この家庭の中で嘘、偽りということが、ちょっと、親子代々のそういう特質だったんですけども、でもヨセフに限ってはですね、その嘘を言う、空気を読んでちょっと物事をうやむやにしたり、そういった性質がなかったんですね、ヨセフに限っては。クリスチャンの中ではね、ヨセフ有名です。何しろこんなドラマチックな運命をたどった人は聖書のあまりいないですね。お兄さんのその不当な扱いによって奴隷にして売られて、でそれで諸々の苦難の挙句、エジプトの宰相、総理大臣に相当します。エジプトの総理大臣のその地位にまで上り詰めて、でエジプトの国を栄えさせ、また家族全体を、ね、救って、家族だけでなく世界の多くの命を救いました。皆さん、ヨセフのようになりたいでしょうか。まあ、ヨセフのようになりたいと漠然と思っているクリスチャンは多いんですけども、でも皆さんはまずですね、ヨセフのこの若かりし頃に培ったこの素養、ね、つまりヨセフがお兄さんたちといった時どんな行動を取ったか、どんな選択をしたか、また、この奴隷にとして売られた時期、また監獄にいた時期もありました、ね、それぞれのその時期にどんな、何を基準にして考えて、何を唇で告白し、で何に基づいて行動したのかということにこそ私たちは今目を向けるべきです。このヨセフの、ね、まあ、第一の特徴は正直者であるということですね。正直者はバカを見るっていうことはよく皆さん聞いてるかと思います。でも神の国に限ってはですね、聖書の法則は正直な人は地に住み着き、潔白な人は地に置いて生き残ると聖書に書いてあります。正直者は栄える、それが聖書の原則です。箴言に書いてありますよ、箴言2章21節です。多くの人はですね、正直であることを捨ててしまいます。多くの人は空気を読みすぎてですね、権力者の前で正直であることを躊躇してしまい、また物おじしてしまってですね、正直であることを捨ててしまうんですけども、しかしヨセフは権力者の前に出ても物おじすることはなく、正直にですね、真実を告白しました。創世記の39章1節もう一度読みますと、ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの弟子で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエルの人の手からヨセフを買い取った。はい、皆さん、もしですね、この兄弟姉妹のね、楽しい愛する兄弟姉妹の交わり、この中から突然ですね、一人ひょっと抜かれてですね、とても不貧困に満ちた国、とても不正に満ちた国に、遠く国に売り飛ばされてですね、そこで奴隷として売り飛ばされて強制労働をさせられた、ね、もしそんなことがあったら皆さんどうでしょうね。嫌ですね。その売られた先の国において果たして信仰を正しく保っていられるでしょうか。ヨセフはですね、大好きなお父さんのもと、神の国の家族の中からある日突然ですね、引っこ抜かれて、ね、お兄さんたちのその ラウンによって奴隷として売られて強制労働、ね、不正の国エジプトに、ね、一人 ポツンと売られてしまったんですね。これ本当に自暴自棄になっても仕方ないような状況ですね。奴隷仕事が突然任されて、ね、不正なつまらない、ルーチンワークをさせられる。もう自分は不当な目にあった、ね、自分は正しいのにでも間違ったことを強制的にさせられたということで、ね、この奴隷仕事をだらだら手を抜いてやっても、ね、仕方ないと思うかもしれません。実際今の社会ではですね、こんなヨセフほど不当な目にあってもいないのに仕事をですねだらだらと、ね、なんで俺がこんなつまらない仕事をしなきゃいけないんだ、そういうふうにだらだらと、ね、俺はもっと 大仕事をやる器なんだ、ね、そういうふうにして自暴自棄になってやっている人もいるんですけども、でもヨセフはですね違いました。ヨセフはこの監督の目に留まりました、ね、彼がなすことを全て成功するんです。ヨセフは忠実であり小さなことを軽んじるような人ではありません。彼は奴隷仕事というつまらない仕事でさえもですね忠実に行いました。エジプトという罪深い国、神の国とは程遠い価値観、その中に一人ポツンと置かれてもですね、そこの中において仕事を忠実に、小さなことも忠実に行ったんです。だからもっと大きなことを任せられるようになっていきました、ね、小さなことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、しかし小さなことに不忠実な人は大きいことにも不忠実であると、ね、あの冒頭で御言葉宣言しましたね、まあ、その箇所はルカの16章の10節からなんですけども、とにかく小さいことに忠実であること、これがこのヨセフのコツです。ヨセフになるためのコツです。正直であることと、また小さいことに忠実なこと、ね、自分の善悪判断で、ね、これはエジプトの汚れ仕事だから、ね、あの不正の国のエジプトの仕事、だからということで不忠実にようなことをしてはなりません。神の国の働き人であるならばなおさらですね、世の中の、ね、この日本の国の社会常識ということを、それを小さく軽んじて、自分はもっと神の国という大きなことをするんだっていうことを目指す人であればなおさらですね、小さなことに忠実であるべきなんです。立てられている権威は全て神様から来ているものです。ヨセフは、ね、不正な国エジプトの不正な主人に仕える奴隷仕事を任せられた時にさえも、ね、それを忠実にこなしました。だから彼にはさらに多くのものが任されるんです。だから彼はやることなすことすべて主の祝福を受けて成功するんです。ヨセフはそうしてですね、主人の全財産を管理するまでになりました。もし皆さんが神の国という舞台で活躍したいのであるな、あるのでしたら、まず不正とも思えるこの世の中においてですね、小さなこと、ね、社会常識かもしれません、社会的なことかもしれません、そうした、ね、神の国から見れば小さいと思えるようなことを忠実に守ることから、ね、そこから始めるのであれば、皆さんもっともっと大きなことが任されるようになっていきます。もし、ね、小さいことに不忠実な人、小さいことを忠実でないものがですね、背伸びして大きな仕事をですね、勝手にそれを操ろうとしても、無理やり他の人がその大きな仕事からその人を下ろします。でも小さいことを忠実にやってる人でしたら、小さなことをコツコツやってると周りがですね、今度は無理やりにでも大きな仕事を任せるようになっていきます、ね、ヨセフそうでしたね。ヨセフが祝福されたのは神様の気まぐれではありません、ね、このものを、祝福しよう、このものはちょっと意地悪しようと、ね、言えなくそんなことはしません。祝福されるからにはそれなりの素養があるということです。 神様にはエコひいきはないお方です。それはヨセフがなぜこんなに祝福されたのか、小さいことに忠実であり正直な人だったからですね。正直な人は地を受け継ぐと箴言に書いてありました。だから地を受け継いだんです。この、ね、奴隷の仕事の中で奴隷仕事の、ね、トップにされました。奴隷仕事の中で小さい仕事に忠実だったら、正直だったら奴隷仕事の中のトップの地を受け継いだ。でその次に彼は監獄に飛ばされるんですね。まあ、それは後のことなんですけども、その中においても忠実だったからその中でトップの地を得た。そしてついにはですね、監獄の中から一気にエジプトの総理大臣に上り詰めます。奴隷だった時代、監獄の時代、またお父さんの元にいた時代、すべて正直であり小さいことに忠実だったから、だから彼はその家全体を任されて、エジプトの家全体も任され、そしてイスラエルの人たち多くを、ね、救うことになりました。そしてヨセフはですね、また女性関係、異性関係に対してクリーンでした。創世記39章の続き7節からのところをお読みします。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、私と寝ておくれと言った。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください、私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうか。それでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかった。アメン。ヨセフは異性関係においてこのような、体を、清く保ちました。思いも心も清く保ちました。エジプトの高官の妻です。それなりに地位のある人、お金持ちの人の妇であるからには、それ相当に、まあ、美しく女性的な魅力も、まあ、きっとあったことでしょう。ヨセフがこの誘惑を受けたこの時、ヨセフは大体、まあ、20歳前後ですね。ヨセフは17歳の時に奴隷として売られましたから、ですから、ちょうどそういう若かりし頃ですから、まあ、男性として最も性欲盛んな時期です。その時期にですね、神様を知らない不貧困の国エジプトに送り出されて、ね、不貧困な価値観、それがはびこるエジプトの国の中で、そんな状況の中でヨセフはこの誘惑をですね、穏やかに拒否し続けて、そして神様の国のスタンダードを突きつけたんですね。ヨセフはね、どうしてそのようなことをして神様に対して罪を犯すことができるでしょう、そのような大きな悪事をしてとヨセフは告白しました。エジプトの国では、ね、不倫はあまり珍しいものじゃなかったかもしれません。日本の国ではもう珍しいものじゃないですね。婚前交渉も、平気で行われております。その中においてですね、郷にいれば郷に従えじゃないんです。神の国のスタンダードまずありきで、それを貫き通すんです、ね、性的誘惑をはねのけるのは、ね、若い男性にとってはそれはきついことだったことでしょうけれども、でもヨセフは神の国のスタンダードをしっかりと貫き通しました。そのようなことは大きな悪事です。どうして神に罪を犯すことができましょうかと、ね、このポテファルの妻は 言いようなことでしょう、ね、そんな、この国ではそんなスタンダードはないよ、ね、殺すのは当たり前だよ、ね、私といいことしようよ、ね、そういうふうに言いよったことでしょうけども、でもいや神の国のスタンダードはこうですと貫いたんですね。一人になってもこの神様に対する従順、御言葉、神の国に対するスタンダードを貫き通すこの信仰、これもまた、ね、総理大臣の器、ね、ヨセフの性質です。こういう性質はですね、世の人が見ればもしかしたらちょっと真面目すぎる、硬すぎる、ちょっと正直者はバカを見る、ね、そんな道に見えるかもしれません。確かにヨセフはですね、この正直さのという特徴のゆえにですね、お兄さんに売り飛ばされました。正直さという特徴のゆえに、ね、この、妻から、濡れ衣を着せられて、で牢獄に投函されました。正直であればあるほどもっとどんどん状況が悪くなっていったんですけど、それでも彼はですね正直を貫いたんです。それでも彼は神の国のスタンダードを貫いた。だから彼は後に大きな栄光を受けたんです。ヨセフはですね、この奴隷の仕事、また牢獄に入れられたその期間、合計すると13年です、ね、彼がエジプトの宰相になったのは30歳でしたから13年、だから13年もですね、この不自由さをの中にあった。でもその13年の間、ね、世の中の人、他の人たちどんどん、ね、正直でなく、ね、世に取り入って世の、ね、スタンダード、ね、神の国のスタンダードを捨てて世の中の価値観にどっぷり染まって、ね、ある程度の昇進をしていったことでしょう、ね、その正直であることを捨てて、時にはなんか悪いことを、時にはいいことを、それを、ね、使い分けて、そうやってうまくやりくりして昇進し、ま、周りはしていったにもかかわらず、ヨセフだけは一人、ね、牢獄の中でも、それでもですね、彼は神様はないない、彼の国のスタンダードを貫いたんです。ヨセフの口癖は神様はなんとかなんとか、ね、どうしてそのようなことをして神様に罪を犯すことができましょうか、ね、ヨセフは神様がこれらのことをあなたに知らせたのですとか、ね、神がなさろうとすることを私はあなたに告げましょう、ね、そういうふうに彼の死はいつでも神様でした。だから彼は栄えたんです。ヨセフは13年間拘束されてました。下積み生活ですね。ある時は奴隷、ある時は牢屋、その13年でしたけども、でもその後の80年間ずっと彼総理大臣になったんです。13年に対し80年、膨大な年数ですね。人々は、多くの人は13年の牢屋とか奴隷が嫌気であるがゆえに正直さを捨てて、空気を読んで、小さなことを存在にして世に流されて誘惑に陥り、異性関係に妥協してしまったり、まあ、そうやって80年という栄光を逃してるんです。ヨセフは13年という、13年、確かに年数からすれば長いですね。その間正直さを貫き、御言葉を貫き、ね、神様はどうという神の国のスタンダードを貫き通しました。だから13年という屈辱を乗り越えて80年という栄光を受けたんです。皆さんも思うようにいかない時も時にはあるかもしれません、ね、ヨセフみたいに、ね、正直であったがゆえに逆に何か災いを受けてしまったような、ね、でもヨセフは正直であること、神の国に対してその神の国のスタンダードに忠実であったこと、それだからこそ神さんからさらに大きなことを任されるに至ったわけです。どうか皆さん、思 うようにいかない時こそ御言葉を貫いてください。正直であってください。そしてこそ皆さんもこのヨセフの誠実に預かることができるようになります。どうか皆さんも悪に対しては善によって勝利して、そしてこの邪悪な曲がった世代において、エジプトのような不貧困の世代において、しっかりと正直さと神の国のスタンダードを貫き通し、そしてあらゆる良きことを任され、さらに大きな神の国のことを任されて、ますます栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちは13年の牢屋をこれを流れたいがゆえに、いかに妥協してしまい、いかに空気を読んで正直さを捨てて小さいことを存在にしてしまうものでしょうか。いかに世の性質に流されて誘惑や異性や性的なことに流されてしまいやすいものでしょうか。主よ、どうか私たちにヨセフのたしなみを与えてください。あなたの御言葉を貫き通すということ、あなたの真理を、あなたのスタンダードを世に対し塗りつぶしていくということを、主よ、どうかこれをなさしめてください。たとえそれによってさらに状況が一見悪化したかのように見えることがあったとしても、それでも主よ、あなたは後には大きな栄光を与えてくださいます。なぜなら私たちは今この世において訓練を受けており、そしてさらにあなたから大きな仕事を任せられるにふさわしいかどうか、それを今チェックされているからです。どうか私たちはこの訓練の時をしっかりと乗り越えて、あなたからさらに大きなことを任され、大きな神の国の事柄を任されるに至る私たちでありますように、どうか生徒たち一人一人を祝福し清めてください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。